ね、和歌山に住んでて、唯一困るのがさ、8時とか9時を過ぎた時に、飲みじゃない晩ご飯をどうするか問題
なるほど。
っていうのがあってさ、そもそも居酒屋さんも閉まるのが結構早いのよね、和歌山。
10時半とかね。
そう、まあ遅い方で10時半でさ、早かったら結構さ、もう9時半ラストオーダーぐらいとかもさ、
ある。
あるじゃん。まあそれでもさ、あるだけありがたいんやけど、和歌山市内で困るのが、飲みじゃないご飯屋さんっていうのがさ、すごく少ないのよね。
言われてみたらそうかもしれない。
そう、だからチェーンの、あれ、牛丼屋さんとかさ、まあ王将とかはあるんやけど、そうなんか普通の定食屋さんとかさ、そういうところがさ、まあ大学生が少ないからなのか、一人暮らしのサラリーマンが少ないからなのか、まあだからそんなにそんなにないのよね。
言われてみると、大体飲み基準よ
飲み
ね。
基準になっちゃうのよ。という中でこれ救世主ね。
救世主。
はい、もうね、DD キッチンが夜の持ち帰り弁当をやっていることを今日知った。
和歌山のあれです。DD タイキッチン。
そう、DD タイキッチンってね、JR 和歌山駅近くの、そう、行けてるタイ料理屋さんがあるんですけど、そこね、ランチは元からよく行ってたし、ランチにね、お弁当をね、テイクアウトできるの。
へえ、知らなかった。
で、まあ大体しかもね、950円から1000円の価格帯で、まあこれすごい重宝してたんやけど、夜もね、なんとね、5時から10時まで、ディナーセットの持ち帰りができて、スープ、トムヤンくんかグリーンカレーかマッサマンカレーかを選べて、さらにご飯がガパオライスかカオマンガイかパッタイかを
すごい。
選べ、まあダブル主役よね。ダブル主役で、まあ夜だからっていうことでドリンクもオーダーしてくださいと。テイクアウトで、まあウーロン茶とかから、まあライチジュースとか、まあ、いろんなジュースがあって税込み1500円っていう、これはありがたい。
それでタイ料理食べれるならね、
いいよね。
めっちゃいい。知らんかった。
そう、これはちょっとね、使える。だから和歌山さ、テイクアウトもそんなにさ、ないじゃ
実際ね、ない
ん。
ね。
まあコロナ禍で一気に増えたところはあるけど、やっぱり都会ほどさ、ウーバーイーツとかそんなのが一般的ではないし、まだ。
私まだ未だに道走ってるウーバーイーツ和歌山で見かけたら、あれは大阪まで届けに行くんだと思ってしまう。
なるよね。
な
市
る。
内でどんなリッチな奴らが、
そうなんよ。
マクドナルドで1000円以上のものをウーバーに運ばせているのかってなるよね。
ね、和歌
あ
山
と、
で、
知り合いの店でウーバーやってるとこ聞いたことないもん。
うちはウーバーで出してます
そう、
よ
出し
み
てま
たい
す
な。
よっていうの。
な
ないよね。まあだから、おっきなチェーンとかがやってるのか、
い。
そして、リッチパーソンが和歌山にもいて、オーダーしているのか。
我々の全然知らないところでね。
そうそうそう。まあっていう中でさ、DD これはいけてるなっていうね。この間の日曜日もね、DD でね、お弁当頼んだんですけどね、カオマンガイセットがね、めちゃくちゃ美味しい。
カオマンガイってなんだっけ？
鶏肉、蒸し鶏と、蒸し鶏の出汁で炊いたご飯がついてるやつ。
一緒に炊いたやつね。
そうそう、一
美
緒に
味しい
炊い
や
たやつ、
つ。
そう、美味しいのよ。カオマンガイは鶏肉も美味しいんやけどさ、出汁のご飯がさ、
ご飯
美
ね、
味しいっていう。
染みちゃってる。
そう、だからもうカオマンガイは面白いのが、あれってさ、東アジア中におそらくあるのよね。だからタイで言うとカオマンガイやけど、シンガポールに行くと海南チキンライスかな。
へえ、
と
そうなん
か
だ。
最近はシンガポールチキンライスって言ったりであるとか、
大体その作り方一緒なん？
多分ほぼ一緒だと思うんやけど、ちょっと待ってね、どっかでね、
海南チキンライス。
そうそうそう、アジア中にね、おそらくね、ある料理なんですよ。
炊き込みご
と
飯はね、いいよ
まあ
ね。
一種の炊き込みご飯やもんね、あれ。そうそう、シンガポールとかマレーシアでは海南チキンライスって呼ばれてて、まあ、タイはカオマンガイやん。で、ベトナムに行くとコムガーになって、
コムガ
インドネシアに行くとナシアヤムになって、
ー。
カンボジアに行くとバーイーモアンになるっていう。
おのおのが好きな名前つけてて、もうわけわからんけどね。
そう。だからこれさ、面白いのが、カオマンガイってさ、タイ料理なんやけどね、もちろんね。ベースは多分ね、中華なのよ。
あ、そうなんかな。
そうそう。
へえ。
だからその中華料理が東アジアに伝播していくにつれて、
うん、
それぞれの国の料理になっていくっていう、微妙に変化しつつローカライズされて、
中華何千年のね、4000年の歴史がこう広がっていくんや。
面白い。だからさ、あとさ、あのタイ料理でいうともう一個面白かったのがさ、パッタイあるやん、
あの麺か、
麺料理、
焼きそば、
そうそう、焼きそばっぽいやつね、タイの。なんかあれってさ、もう完全に日本のタイ料理屋さんに行くと絶対あるし、もちろん DD キッチンでもさ、
うん、
出してるし、あ、ちなみに DD キッチンはあのタイの店主さんとタイの料理人の方がね作られてる、すごいだから美味しいんですけども、もちろんパッタイあるよ。
パッタイもあるよ、
うん。でもね、パッタイってね、タイ料理の中では結構ニューカマーらしくて。
そうなんだ。
そう、あのタイの中でパッタイっていうのが一般的になったのは、
うん、
第二次大戦後らしいです。
あ、結構最近、100年とかもないんだね。
100年も全然経ってないよねっていうことは。
へえ。
これはね、岩間和弘さんの、
うん、
まあ、これはもうね、一家に一冊あの持っておくべき名著ですね、
うん、
中華料理の世界史、美食のナショナリズムを超えてっていう、
へ、
もうこれ一冊で中華料理の全てが分かるっていう、
4000年の歴史が。
そうなんです、まあ、4000年の歴史かどうかってよくも多分ね、まあ、適当に言ってるからね、我々4000年っていうのを実際何年なのかとか、まあ、その辺もひょっとしたら載ってるかもしれないんやけれども、まあ、そのアジアに広がって、アジアとかも世界中よね、
うん、
アメリカとかまで含めて広がっていく中華料理の、まあ、本当に世界史を俯瞰するという、まあ、なかなかね、ちょっと分厚い学術書なんですけど、すごく読みやすい、
うん、面白そう。
中に、タイもあって、もう一章ね、
うん、
タイパッタイの国民食が海外展開へ至る道というね、
はい、
章がありまして、
はい、
これによるとですね、タイを代表する国民食であり外国人にも人気のあるパッタイ、まあ、タイ炒め、タイ風焼きライスヌードルは第二次世界大戦頃に発案されて、戦後に広まった比較的新しい食物である。1930年代末のバンコクにおいて、ナショナリズムの観点から中国の麺料理とタイの麺料理が区別されてパッタイが発案されたと。
そうなんだ。
そう、だからもともとタイには中華系の、まあ、ルーツを持つ人がすごい多かったから、
うんうん、
あのね、1930年代にはね、クエイティアオっていう、
うん、
中、まあ、これ完全に中華の、うん、麺料理が人気だったらしくてね、
はい、
タイの中で、
はい、
それは豚肉を炒めてるのよね、
はいはい、
ライスヌードルと
ライス米粉のね、
そうそう、うんうん、だからそれはタイでおそらく進化した中華料理だったんやけど、
うん、
文化的にはさ、一応中華文化になるのよ。
なるほど、
うん、っていう中でタイが国策としてやっぱこのナショナリズムを盛り上げていこうと、
はい、
タイの文化を作っていこうっていう中で、
うん、
やっぱりそのあのタイの麺料理にしたい。だからタイの人でそんなに豚肉食べやんから、
うん、
その豚肉を干しエビに変えて、
はいはい、
さらに、タイの国内で生産しているニンニクの葉とか、
うん、
もやしとか、
うん、
大豆豆腐とか、そういうのを使って一緒に炒めることで、
うん、
中華料理の名残を消してしまってタイ料理に変えようと。
ほうほう、
これ本当に国策としてやったと。
もう自分とこの材料でね。
そうそうそう。でこの料理は新たにクエイティアオパッタイと名付けられ、
はい、
政府によってこれを食べようぜっていうのが推奨されて、
うん、
なのでパッタイは中国料理を改良して完全なタイ料理として確立されていったっていう。
生まれ直したんだ。
生まれ直したとかさ。クエイティアオ。
クエイティアオ。
クエイティアオ。
難しい、
うん、クエイティアオ。
今はだってクエイティアオパッタイじゃなくて
パタイ、うん、パッタイやもんね、もう
パタイ
っていうのがあったりさ、面白いよなっていうね、そういうのもね、
面白
い、うん、あとはそのカオマンガイの話に戻ると、海南チキンライスって呼ばれるのは、もともと海南島っていう中国の島があって、
はい、
結構大きな島ない、台湾ぐらいの広さがあるのかな、
はい、
の料理人がマレーシアとかに行って伝えたから海南チキンライスって言われてるらしいんやけど、
へ、
うん、でも海南島には海南チキンライスはないらしい。
ないんかい。
そう、あの天津飯が天津にはないみたいな、
お、
うん、感じかな。
かな、
うん、まあ、でもさ
いてて
美味しいものにも歴史ありててて、っていうのはちょっとね、お寿司さん今日歯痛やから。
そうなんですよ、
歯が痛いから笑うと痛いっていう。
そう、しまちゃんがちょっとこう面白い話するたびに、うん、いててててって言ったら、はい、歯痛いんやなってみんな思ってください。
大丈夫、そんなに面白い話ないから大丈夫、世の中に。まあでもさ、美味しいものに歴史ありとかさ、そういうのも考えるとまたちょっとさ面白くなっていきますよね、うん、
いいですね。
はい、申し遅れました。本町文化堂の島田です。
宅録シンガーソングライターのお寿司のともみです。
どうですか、お寿司さん最近はいかがお過ごしでしょうか。
歯が痛い。
歯が痛いな。しかも歯が痛いね。気圧もあるよね多分さ。
気圧もあるよ、
うん、
なんか神経が痛むじゃないけど、なんか笑うとこう歯が痛くて、
うん、
いいことを気づいたのは私よく笑うんだなと思います。
あ、それは素敵
やから、うん、本当にずっと痛い。痛い痛い痛い。
なるよね。
そうそうそうそう、うん、
まあ、その痛みにこらえて笑顔を作っていけるかどうか
ね。こう、うん、3月ですよ、終わりますよ、3月ですよ
ね。本当にね、もうすぐ4月やもんね。
ね、
今日は暑かったけど、でもここ数日まだ寒かったしね。
なんか天気読めませんね。
うん、あ、でもね、ついに本町文化堂の前の桜の木に花が開きましたよ、うん、
わー素敵。
よかった、
よかった。
もともとあれ、うちの親父が、まあ、亡くなった親父が持ってた土地に生えてた桜を植樹したの、
うん、そんな素敵なこと。
そうだよ、
うん、
で、まあ、その植樹してくれた、まあ、職人さんも、まあ、これちょっと桜の木を、しかもうち山じゃなくてさ、一応和歌山のシティじゃん、
はい、
都会の土に馴染むかどうか心配してたんやけど、うん、もうついにね、花が咲いてよかった。
それは嬉しいです
ね。ありがたい、ありがたい、まあ、本当に職人さんのおかげなんですけど、だから、うん、今年は多分そんな満開になるほど木が育ってないけど、来年はね、お花見とかできるかもしれない。
ああ、楽しみですね。
そうなんですよ。まあ、でね、皆さんね、一度またそのね、咲いた桜を見に本町文化堂遊びに来ていただきたいですね、というところで曲一曲言っておきましょうか、お寿司のともみでローカルシティライツ。まあ、曲いきましょうかと言いながら、これイントロ結構長いからね。
そうですね、なんだったら歌が短いね。1番しかないし。
まあでも今度、ローカルシティライツが入ったニューアルバムが。
そうなんです。ちなみにナイトライツでした。ローカルナイトライツ。いえいえ。でそれが来月4月の20日にこの本町文化堂さんの2階でやらせてもらうレコ発ワンマンイベントでリリースに。
イエイ
イエイ。録音の進捗聞いて。
どう？どう？
一応なんとかリリースはできるかなぐらいで進んで。
まだ終わってないのか。
まだ終わってない。
まだできてないのか。
全然できてない。
え、パッケージは販売するの？
パッケージは販売する、うん、事前に言ってたキーホルダーを作るんですけど、うん、超絶可愛いキーホルダー作るんで。
キーホルダーがそれか。
それにダウンロードコードがついてて、歌詞カードもついてるっていう、ちょっとなんか可愛いパウチに入った。
めっちゃイケてるね。
そうなんですよ。
キーホルダーを買って、そのキーホルダーの QR コードで音楽がダウンロードできるっていう。
そうです。
おしゃれ。
グッズも持てるし、歌詞カードも持てるし、でも音源も持てる。
イエーイ、
イエーイ、
いいね。
今っぽでしょ。
今っぽ。
そうなんですよ。
始まるかなと思ったら違った。
あともう一息なんです。長いんですよね。
いい感じで切れたかなって思ったんやけどね。
最近ライブの時、うん、この曲を必ず最後にするんですよ、うん、なんかこの歌わずにキーボードここ弾くんですけど、うん、それが一番気持ちいいですね、歌詞音の。ちなみにこの今鳥の音
ピョピョって言ってるやつね、
これ楽器です。
へー、おもちゃの楽器。
おもちゃのなんかそういう民族楽器で。
え、かわいい。
鳥ピヨピヨ。
これライブの時も使われる。
使いますよ、
me
お寿司のともみでローカルナイトライツをお送りしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとじゃあローカルつながりで、
はい、
あのさ、和歌山の人が大好きな焼きカレーっていうさ、
焼きカレー
喫茶店メニューがねあるんですよ、はい、まあ、ざっくり言うと焼き飯にカレーのルーがかかっているという料理がね、結構ね、いろんな喫茶店であって、うん、店によっては焼きカレーって言ってるところもあれば、まあ、カレーピラフって、ね、名乗ってるところもあったりするんですけれども、
はい、
わしはね、オルコットっていう喫茶店の、
うん、
いや、オルコットは、カレーピラフなんやけどね、はい、名称が、まあ、本当にでも普通の焼き飯にカレーがかかってると、
うん、
で、ね、焼きカレーの元祖は和歌山城近くにあるアポロっていう喫茶店が、
はい、
まあ、そこが発明したみたいなことを言われてたりするんですけどね。
へ、
うん、でも私はね、オルコットのがね一番美味しいの。
味が好きなの。
味が好き。アポロはね、ざっくり言うと何ていうかな、フードコートに出てきそうな定番の味がする。
安定はしてる。
安定してる、安定してる。全然美味しいよ、
うん、
でもオルコットはね、すごいめちゃくちゃおしゃれなおじいちゃんおばあちゃんの家で出てくる料理みたいな感じ。
へえ。
この手作り感すごいっていう。
ああ、西の魔女が死んだ的な家。違う。う
ん、まあ、そんな感じかもしれない。
おしゃれ家のイメージ、それしか出てこなかった。
まあでもね、近いかもね。
ハーブとか育ててそう。
あ、そうそうそう。まあ、違う。わかんねえ。まあでもさ、その、焼きカレーってさ、正直ね、正直、カレーのルーのベストパートナーではないのよね、焼き飯は。
なるほど、
うん、油を吸ってるからルーを弾くからさ、
確かにトゥルトゥルにね、うん、コーティングされてる
から、そう、欲張り料理なんやけど欲張った結果、本当にそれぞれがそれはベストパフォーマンスを発揮してるのかどうか怪しいところもあるんやけど、でもそ、なんかそのなんか、なんていうかな、正論だけじゃない良さみたいなのはさ、あって、まあもうそれはって普通のカレーライス焼きカレーやったらさ、もう焼き飯の方がいいよってので焼きカレー絶対頼んじゃうんやけどね、最近ね気づいた焼きカレーの一番の良さは、
はい、
あれですよ、ルーとライスのバランスを間違って、
うん、
ライスだけが余ってしまってニッチもサッチもいかなくなる問題が発生しないっていう。
発生しない。
発生しない。
なるほど。
そう、だってさ、白ご飯だけちょっと残っちゃうとさ、なんかこうね、残り少ないルーに何とか絡めてみたいなさ、
お皿のこの端の端まで取って、
なんか大変なことになるじゃん、
はい、
あそこロイヤルホストのジャワカレーかな、
うん、
あれ美味しいんやけど、
うん、
明らかにバランスがね、わしはね良くないと思うの。
それは米が
多い。米が多い。
なるほど。
そう。しかもロイヤルホストやからさ、気軽にちょっとルー、お兄ちゃんちょっとルー足してよとかさ、
言えない。
言えやんやん。
言えない。
そう。でもまあそれは仕方ないやけどさ、もう多分ね、日本中至るところで、もう学校の給食から始まり、まあ何？高速道路のサービスエリアの食堂から、
はい、
町の食堂からなんならココイチまで全てを含めた上で、もうね、人類を悩ませ続けてきたと思うのよね。その、カレーのルーとライスのバランス問題っていうのは。
なるほど。
常にギリギリの戦いというのを食べながら、緊張感を強いられてきたと思うんやけど。
どううまく食べきるかみたいな。そう。確かに。
でもね、焼きカレー、そしてまあオルコットのカレーピラフは、残っても焼き飯やから何の問題もなく、なんなら美味しくいただけちゃうっていうね。
もうこう純粋に焼き飯を楽しめちゃう。
そう、美味しいじゃんっていうっていうね、良さがねあるなということをね、最近つくづく、うん、思ったりしてますね。
両方とも主役だからさ、うん、ガチンコの殴り合いみたいになるやんか。
なるね、
うん、
なんかだって喫茶店で言うとさ、喫茶ちくえっていううちの近所の喫茶店あるんやけど、ちくえの焼きカレーに至ってはビーフカレーなんやけど、
うん、
ビーフカレーに焼き飯の方にもソーセージが入ってるのよね。
わんぱくがわんぱく
ちょっとこれわんぱくが過ぎるぞぐらいの別にこれソーセージいったかなぐらいなんやけど、まあ、そのわんぱくさもまあ焼きカレーの魅力ではあるっていう。
ワクワクしちゃうね。なんか
ワクワクしちゃうね。
ちょっと子供心に帰って食べちゃう。
そうだからおじいちゃんの家なよね。おじいちゃんおばあちゃんの家なよね。
あ、実家だったらバランス考えても、うん、あんた米にしときよってなるのが、うん、もう好きなもの。
そうそうそうそう。
うん、カレーもチャーハンも
みたいな。そう、ソーセージも入れちゃうみたいな。
ああ。
孫になるね。
なるほど、
うん、
同心どころか
孫に帰れる
焼きカレー。
そうでもね、オルコット最近めちゃくちゃ流行ってるね。
へえ、純喫茶なんですか？
いやもうね、全員が焼きカレーか、うん、シーフー、え、あ、焼きカレー、カレーピラフか、
うん、
シーフードピラフかを頼んでるね。
へえ、美味しそう。行ったことないや、う
ん、でもあのね、結構な身なりの良い方々は普通のカレーライス食べてる。
そこでやっぱりちょっと反映される、なんだろうな、
そうそうそう、大人やからさ、別に、うん、カレーライスでいいんじゃねみたいな、うん、そうも、あのカレーも美味しいから普通に
落ち着いてカレーだけ楽しむとかピラフだけ楽しむ、
う
ん、
人たちも結構いるかなっていう。
あ、そこでこう欲張っちゃいたい気持ちもわかる。
でもさ、もう観光とかでもし和歌山に来られたのであれば、ぜひね、焼きカレー、カレーピラフというものはね、一度味わっていただきたい、う
ん、孫に帰ってください。
孫に帰る、
ぜひぜひ。
はい、お便り紹介します。
わ、お便りコーナー、
お便りコーナーです。ラジオネーム二丁目小町さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本町文化堂から、こんにちは島田様。こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
新装開店おめでとうございます。ありがとうございます。おしゃれなお店ですね。 X で見られる画像によだれを垂らしておりますと。
お、
美味しそうな店に見えてるのかな。よだれを垂らしていただけるぐらいにね、見ていただけるとすごいありがたいですね。
嬉しいですね、
うん、下にね、あの本とかね、置いておかないように気をつけてだけいただいて、
垂れないようにね、
垂れないように。さて、もっと前にご相談したらよかったのではと後悔している相談事があります。
はい。
間もなく子どもの入院の付き添いで2週間以上の監禁状態になります。先日1週間の検査入院をしましたが、心安らかにいられるために、ナルセは天下を取りに行く、ナルセは信じた道を行く、あ、これね、すごい面白い小説ですね、
うん、
子供を見ながらゆったりとした気持ちで読めました、
うん。
次の入院は手術を伴う深刻なイベントであり、どういう本を持っていこうかと迷っています。普段の読書は少し刺激を求めるものですが、入院中に限っては悲しい気持ちにならないとか、生死や病気に関わらないとか、現実逃避できる世界観のある本とか、もしよかったらそういう本をご紹介いただけないでしょうかという。
なるほど。
確かにね、病院で読む本って悩むよね。
うん、ちょっとそのやっぱり今の状態からね、気持ち離れて、心だけね、安らかになりたい気持ちもあるし、
ねえ、まあ、そんな手術を伴う深刻なイベントって、まあ、いろんな手術はさ、もちろん深刻になるやろうけど、まあ、そんなに、ね、重い、病気でないことを祈るばかりですし、まあね、手術が本当にうまく、うん、ね、言っていただきたいです、
ね、そうですね。
そうか、でもそうか、心安らかに入れる本ね。あのね、このね、ナルセは天下を取りに行くと、ナルセは信じた道を行くっていう、まあ、あのこれ1と2なんやけどね、
はい、
これね、超面白い。これはね、あのすごく面白い、小説で、一回ホンプラでも紹介したかな、
うんうん、
うん、という中で、そうだから、この悲しい気持ちにならない本とかでね、ちょっといろいろ考えたりしてながら、
はい、
じゃあちょっとおすすめはですね、あ、でさらにね、この2丁目小町さん、あのやっぱり病院でしかも2週間いろんな荷物持っていくわけよ、2週間も多分ね、
うん、
お子さんの様子を見ながらとか着替えとかもいるだろうし、
うんうん、
なかなか大変なんで、あの申し訳ないんですけど、 Kindle で読める本だったらありがたいなっていうのをね、
あ
とかさ、でもそれはもう全然いいですよ、もう全然いいよ、
ね、Kindle は便利
便利、もうしゃあない、うん、それは使えるときは使っていこう。でもさ、これさ、あれなんだよね、前にも同じような感じで、何だかな、Kindle で買いましたって言ったのかな、おすすめした本を、
はい、
でそうしたらもうさ、 Kindle で買ったらいいんだよってわしは言っててさ、だからでもほら、もう Kindle の本を売ったんやから、おすすめしたんやから、出版社が菓子折りの一つでも送ってこいよみたいなことを冗談で言ったら、
うん、はい、
マジでね、二丁目小町さんが北海道のすごく美味しいお菓子を送ってくださるという事件があって、
小町さん
違うな、これは出版社が送るべきものなので、小町さん全然大丈夫ですよ、気を使わずに、はい、で最近ね、これね、読んですごく良かった本で、あのご存知かもしれませんが、皆さん、ただいま絶賛映画が公開中のね、
はい、
夜明けのすべてという、
あ、 今ちょうど公開中、
今ちょうど公開中で、これでもねやっぱ見た人みんな絶賛の嵐よね。
へ
え、もう悲しみかもめも見ていってもう一回見に行きたいって言ってたから。
おお、すごい。
アロスさんご存知なかったですか、弱手のすべて。
全然抑えてないですね。
ちょっとねもうねこれ公開が終わっちゃったんですけれども、和歌山では、
うんうん、
松村北斗さんと上白石萌音さんのね、
うんふんふんふん、
ダブル主演で、
お姉ちゃんの方ね、
お姉ちゃんの方、お姉ちゃんいいよね、
お姉ちゃん妹も好きやで、
どっちも好き、うん、アデューね、アデュー
アデューね、
アデューね、
うん、
宮手翔監督の同名の弱手のすべてというね、うん、映画が公開されてて、私は映画を見てから原作小説を読んだんやけど、
うん、
このね原作あの主人公の、山添くんっていう、
うん、
あのパニック障害を持ってる男の子と、
はい、
PMS っていうね月経前症候群っていう、
まあ、女性結構あるね、
あ聞いたことある、
普通にあるよ、お割と
そう、この PMS の症状がひどくて、
うん、
生理前のある一日突発的に感情のコントロールが効かなくなって、
うんうん、
どうしてもいろんな人に当たっちゃうっていう悩みを抱えてる、女性の2人が、
うんうん、
まあ、同じ会社で働きながら、
うん、
恋愛とかではなく、
うん、
なんていうかな、その、ま、周りに見守られながら生きづらさを抱えながら、でもそこでなるしっかりと自分の生活を生きていくみたいな、まあ、そういうお話なんですけど、
うんうん、
これめちゃくちゃ良かったね、映画は本当に良かった。でやっぱ原作を、映画を見てから読むと、
うん、
なんかねもうイメージそのままなのよ映画の。本当にあの松村北斗さんと上白石萌音さんのイメージのまま、
うん、
またあの2人に会えたということが、
うん、
あの嬉しくなる感じ。
へ
え。山添くんと、
うん、
藤沢さんかな。
うん、
そう、なんか本当にねこの2人に会えることがねすごい嬉しい。
映画 見終わった後はねちょっとお別れになっちゃうから
、そうロスになっちゃうのよ。
なるほど、
まあ、ロスになっちゃうぐらいで、2人が勤めている、
うん、
栗田科学っていう会社で、まあ、映画版ではね子供の科学工作キットみたいなのを作ってる会社で、
へ
原作ではちょっとまたちょっと違う金物店みたいな会社で、
うん、
その微妙な差異はあるんやけど、
うん、
このね2人が、2人の病気を分かった上で、
うん、
あの見守るようにそっと見守るように一緒に働いている社長を含め、
うん、
みんないい人しか出てこないのよ、うん、作品の中で。でその栗田の会社のみんなとこの主人公2人にロスの後また会いたいと思ってたらね、
うん、
この原作でもう一回会える。
なるほど、うん、
で微妙にね話が違ったりして、結構映画うまいことねすごい脚色してて、
うん、
だから小説読むと、まあ、あこのエピソード映画だったらこうなってるんだとか、
うんうん、
とかあこのエピソードこのエピソードまとめてこうなってるんだとか、
うん、
のそういう発見も楽しいし、あの映画の中では泣く泣くカットされているエピソードとかもあって、
あ、
うん、だからなんかその辺もさすごいなんかお得な気がするのよね、
うんうん、
映画本編ではなかったプラスアルファのエピソードをあの2人の感じで楽しめるっていう。
あ、それ嬉しいですね。追加のエピソード見れちゃう感じ、
それそれそれそれがあったので、もしね映画を見られた方にもぜひ読んでいただきたいですし、もしねこのね夜明けのすべて読まれたことがなければね、本当にすごくいい物語です。まあ、一応あのあらすじオフィシャルのやつを読みますと、 PMS 月経前症候群で感情を抑えられないミサ、パニック障害になり生きがいも気力も失った山添、友達でも恋人でもないけれど同志のような気持ちが芽生えた2人は、自分にできることは少なくとも相手のことは助けられるかもしれないと思うようになり、人生は苦しいけれど救いだってある、生きるのが少し楽になる心に優しい物語っていう。
なんかすごく丁寧に作られてそう、
うん、
この本自体も映画も
いいのよ、
まあ、面白そう。
物語それぞれ2人の、視点が順番に描かれていくんやけど、
うんうん、
本当にそれぞれ大きな事件とかがあるわけでもないし、
うん、
こう何かの事件をきっかけに2人の感じがゴロッと変わるとか、
うんうん
うん、そんなのでは本当に同じ時間を生きていく中で自然と相手のために何かができるんじゃないかとか、
うん
うん、同時に自分たちは2人だけじゃなくいろんな人から見守られている とかいうことに気づいていくっていう。
めっちゃいいじゃない
ですか。めっちゃいい話なのよ。
ああ。
ぜひぜひ。
なんか PMS もパニックの子はいないんですけど、うん、女の子の友達とかで、うん、やっぱ PMS すごくひどくて、
うん、
それ原因で、私の友達とまあちょっと離婚しちゃったりとか、あるんですよ。で、お薬とか飲んで、それを調整することもできるんですけど、うん、その薬に、まあ、ピルとかも、うん、日本だとちょっとネガティブなイメージが強かったりするし、うん、なんか、でもこういういろんな環境、条件の人がいるけど、うん、いいとか悪いとかじゃなくて、うん、一緒にそれを分かって共存、生きていきましょうみたいな、う
ん、それってまさにそんな話よ。
すごく素敵、
うん、だからさ、 PMS ってさ、主人公の子は、まあ、ピルを飲むっていう手もあるんやけど、
うん、
その体質的にその血が何やったかな、なんかそのね、ピルがあんまり体に合わない体質で、ピルが飲めなくて、いろんな、その代わり漢方とか、うんうん、ピラティスとかヨガとかいろんなものを試してきたんやけど、やっぱりそれでも1日だけはどうしても爆発しちゃうと、
うん、
だからその初めは大手企業に勤めてたんやけど、やっぱりそこでトラブルを起こしちゃって、周りの目が気になるし働けなくなったり、
うんうん、
で初めこれね、すごい話だと思ったのは、山添君と男の子の方はパニック障害なんで、そのさ、パッと見というか、あの一般的に例えば男の子はパニック障害だから、うん、電車にも乗れないし、
あ、そうなんだ、その
タクシーにも乗れない、
うん、
でそれを常に抱えてなくちゃいけない、いつその発作が出るかわからない、
うん、
で外食もできないし病院も行けない、そのずっと閉鎖的なところに閉じ込められてるっていうのを一回感じちゃうと、
あ、
なっちゃうっていうか、すごい日常生活にはもうウルトラ不便な、
そうよね、怯えて暮らさなあかん感じ。
そうで、初めその男の子と、まあ、女の子が山添君と藤沢さんが知り合った時に、山添君は PMS ってあの、まあ、生理の日だけの問題なんでしょうって、病気で言うとそのパニック障害の方が、
うん、
もう ランクっていうとおかしい、ランクが上だから、
うん、
もう同じようになんかされるのはちょっと心外だなみたいなことをさ、
うん、
言っちゃうんやけど、
うん、
でもだから、でもそれはさ、山添君に限らずさ、多分男性はみんなその月経の、そもそもの月経の辛さ自体も知らんし、生理痛とかね、
うん、
で PMS という言葉すら恥ずかしながら、やっぱり私は初めてそこで聞いたからっていうのは、多かれ少なから山添君的なとこっていうのはさ、多分男子全員があると思うのよね、
うん、
でもそこで知っていくうちに、やっぱりそのなんやろね、その病気のなんかランクとかそんなんじゃないよねっていう、
うんうん、
それは多分山添君の方が日常生活不便あるけど、でもさ、どっちがしんどいとかそんな変なマウンティングじゃなくて、
うん、
でもそれで相手に興味を持って見ていくうちに、山添君的にはその女の子の発作が起こるなんか前兆とかが分かりだしてきたから、
へ、
うん、そうなったらその時ちょっと外に連れ出してあげるとか、
あ、なるほど、
うん、そうしたら助けてあげることができるっていうことが自分の中でも救いになっていったりとか、
あとは
やっぱりそこで PMS のことを知ろうと思って、
うん、
知れば知るほど自分が思ってたようなそんな全然簡単な病気じゃないっていう、
うんうん
うん、ことに気づいたりするっていうね。
あ、すごくなんか今なんでしょう、こう人と人、
うん、
なかなかコミュニケーションがさ、
うん、
難しくなってる中で、こう相手のことを見て気づくってすごく大切ですね、
うん、いや、すごいね、素晴らしいのよ。でもちろんすごいいい話でありつつ面白い話でもあって、
うん
うん、例えばあのボヘミアン・ラプソディの映画を、
はい、
藤沢さんって女の子の方がね見に行ってね、
それはあのクイーンの、
クイーンの、
はいはいはいはい、
全然クイーンとか好きじゃなかったんやけど、
うん、
すごい感動して、
うん、
誰かにこの話をしたくてしたくてたまらないと、か
わいい、
うん、でも友達とかにしちゃうとなんかこうネタバレもできないし、
うんうん、
どうしようってなった時に、そうだ山添だと、
うん、
なぜなら山添はパニック障害で映画館に行けやんから見ることはないだろうとだからごめん言わしてみたいなんで、
うんうんうん、
山添くんの家に深夜に行って、そうボヘミアン・ラプソディの話を熱く語るとかもうそしたら実は山添くんは昔元気やった時にあのバンドやっててクイーンのコピーやったことがある、むしろ山添くんのがクイーンファンやったみたいな、
面白い、
うん、っていうね、そのやり取りとかも面白かったりするんで、まあ、とにかく超良い小説なので、
もう一回タイトル、
瀬尾舞子さんの夜明けのすべてです。 これは文春文庫から、最近文庫になって出ておりまして、さらにあの Kindle もあります。
あ、二丁目小町さん Kindle もありますので、
で、もう一つね、最近ちょっとおすすめで、
はい、
これはミステリーなんですけれども、
うん、
ちょっと変わったミステリーで、森見富彦様大人気の、
大好き、
あ、大好き、
大好き
の新しい小説ですね。シャーロック・ホームズの凱旋という、
帰り買っていこうかな。
あ、マジで、これでもねすごい超面白いよ。まあ、面白いとかね、ごめんね、わしまだこれ、最近読み始めて、
うん、
あの最後まで結構ね分厚い小説なんで、まだ最後まで読み切れてなくて3分の2ぐらいなんで、生死や病気に関わらないとか悲しい気持ちにならないかどうかまだ言い切りやんねんけど、
なるほど、
最後の3分の1でどえらいスプラッターになる可能性はゼロでは、
うん、痛い痛い痛い
ないけれども、今のところ大丈夫、
笑うと歯が痛いから、う
ん、今のところ大丈夫、な小説ですね。これはもうね、タイトルの通りシャーロック・ホームズの凱旋ということで、
うんうん、
あの本当シャーロック・ホームズとワトソンの冒険の話を、
はい、
書いてるんです。
森見と美彦風な感じで、
そう、でも話は普通にシャーロック・ホームズ・ワトソンが、
うん、
あのっていうかね、面白いのはシャーロック・ホームズの凱旋というタイトルの通り、シャーロック・ホームズが帰ってくるぞ、うん、どっから帰ってくるかというと、今ねシャーロック・ホームズがねすごいねスランプに陥ってて、
うん、
あの全然いろんな依頼とか来るけど解決できないと。
なるほど。
で本当にね、何事件とかが舞い込んできたとしても、その事件より自分がスランプに陥ってることが問題だから、
うん、
自分のスランプを直すことがまず先で、
うん、
そのスランプの研究にもう没頭してると。
ほうほう。
でそれをもうワトソンはもうやきもきしながら見守ってるっていうお話なんやけど、
うん、はい、
これ面白いのがね、シャーロック・ホームズがじゃあスランプになった、じゃあどうするかって脱するためにいろんなことをするんやけど、じゃあ何する、有馬温泉に湯治に行く、もしくはあの鞍馬の山に天狗に相談しに行くみたいな。
すぐ京都行く。
そうで、これがじゃあなぜ京都行くのかというと、舞台がビクトリア朝京都っていう設定で、
え、パラレルワールドなんですか。
そう、ビクトリア朝京都は鴨川沿いに国会議、壮麗な国会議事堂やら、あのビッグベンター時計塔が立っていて、で霧の中に、ポント町があるみたいなでも街行く人は全員ビクトリア朝時代の人たちで、あのスーツを着てフロッグコートを着てハットをかぶって馬車に乗ってる人たちが、そう、
鴨川沿いを歩いて、鴨川沿いを歩いて行ってるって。 下鴨神社はあるんですか。
下鴨神社とかはあるある。
意地でも舞台を京都にする。
舞台は京都なの、
固くなの姿勢。
だからシャーロック・ホームズは、洛中洛外にその名を轟かせた名探偵で、寺町通り 221B に住んでるっていう、
うんうん、
で、ジョン・ H ・ワトソンはホームズの相棒で、下鴨本通りに自宅兼診療所を構える医師みたいな。
なるほど。
でもね、このビクトリア朝京都っていう設定がもちろんネタ的には面白いんやけど、ネタ的に面白いだけじゃなくて、
うん、
やっぱり舞台装置としてはすごい生きていて、というのもシャーロック・ホームズってさ、もともとウルトラ科学的な話なんだよね、
うんうん、
だから探偵小説っていうのは本当にその科学的な思考というのが面白い、
うん、
だから例えばホームズの世界でちょっと幽霊とかお化けが出てくる怪奇事件が起こった時に、それは怪奇じゃないと科学的に証明できるんですよっていうのを、
あ、誰かの仕業だったり、
そうそうそう、こう証明していくのが本来の探偵ものでホームズなんやけど、
うん、
このビクトリア朝京都っていう、
うん、
もうあからさまに空間が歪んでる世界を舞台にすることによって怪奇が本当に起こっても不思議じゃないよねってなるから、
はいはい、
そう、読者はこれはガチの怪奇なの、それとも種があるの、何なのっていう、
うんうん、
その世界のリアリティラインが分からんからさ、
お、
うん、
没頭できそうですね。そう、なんか
だからこの摩訶不思議なビクトリア京都の
摩訶不思議、
うん、ね、中に、ま、あの本当に迷い込んでいく感じっていうのはね、
うん、
すごく面白い。
面白そう、う
ん、なんだ、大阪にアヘン窟があったりするのよ、
あかん
っていうね、このシャーロック・ホームズの凱旋、さすが森見富彦さんっていう感じでね、
もう森見富彦さんワールドですね、
ワールドですね、
うん、
これもねすごい良かったし、Kindle 版もあります。しかもこれだけ分厚いのに定価1800円プラス税という、
この分厚さで、
この分厚さで結構しっかりとした長編なんですけれどもね、
いつも森見さんの本割と買ってるんですけど、うん、その本で出た時って分厚いのが多くて、うん、 これを文庫本化するまで待つかすごい悩むんですけど、うん、結果2冊買っちゃうんですよ。
あ、素敵。そうか。
持ち運びはしたくて。
はいはいはい。
だから文庫本もいるけど、まあ、出た時に買わなあかんやろ、みたいな。
でもさ、想定もすごい可愛いからさ。
可愛い。
うん。だからね、これね、マジでね、面白いですよ。新しい森。でも、シャーロック・ホームズのそのパロディーものとしても、本当に単のね、単にネタ消費じゃなくて、物語がね、すごい面白い。その、スランプに陥ったホームズに対して、このライバルのね、探偵が出てきたりであるとか、逆にそのワトソンはあのホームズの探偵物を書くことで有名になったんやけど、
うん、
ホームズがスランプやからワトソンも探偵物が書けなくて、
うん、
それに対してワトソンの新しいホームズのライバルの探偵の探偵物を書くワトソンのライバルが出てきたりとか
モリアーティ教授出てくるのかな。
モリアーティ教授も出てきます。モリアーティ教授もね、多分ね、これは、京都大学で応用物理学を研究してる設定になってるんやけど
あの本当に教授じゃん。
モリアーティ教授もね、漏れなくスランプに陥ってて
みんな
でホームズと傷を舐め合ってるっていう二人であの天狗を探しに山に行ったりとかして仲良くなってるっていうね、おじさんたちがうじうじしてるのが前半で、それもすごい面白いですよ。
これ読みたいけど、ハイタが治ってから読んだ方がいいかも。
あかんもんね。ちょっと笑っちゃうね。うん、あのね、森見ワールド好きな人も笑えるし、
うん、
ホームズが好きな人は半分怒って半分笑うぐらいかなっていう。
半分ガチや好きやからね。
ガチ好きなのホームズオタの人は、これはホームズじゃねえっていうのがあるかもしれないけど、いやでもね、すごい本当にね、ファンタジーと怪異とミステリーのバランスがね、すごく素敵な作品なので。
なんかこれだったらこうちょっとね、あの病院とかの待合とかでも楽しみつつ読める
続けるのではないでしょうかというところですかね。二条目小町さん、どうでしょうか。ぜひぜひ読んでみてくださいというところで、今週も、始めていきましょう。
まだオープニングだった。
これから始まります。それでは皆さん、今週も最後までお付き合いください。はい、ということで改めまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。和歌山県和歌山市本町三丁目にある本町文化堂からお送りしております。本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本町文化堂からこんにちは。
こんにちは。
本町文化堂からこんにちは、略してハッシュタグ本にちは。
こんにちは。
どう？
可愛いと思う。
いい。
ハートはを悩むんですけど、どっちなんですか？
うん、ハックルベリーフィンの冒険の歯です。
引用元。
ハイタの歯。
ハイタの歯です。
ハイタの歯です。
覚えやすい。
ハッシュタグ本は漢字、日は日歯ですね。ひらがなで。
皆さん、感想の本日話のタグぜひぜひ
ぜひぜひよろしくお願いします。これでもさ、本町文化堂からこんにちはっていうのがさ、ちょっと AM ラジオっぽくていいかなと思ったらさ、
うん、
あのすごく仲良くしていただいてる、あのね、佐賀にね、佐賀の書店っていうすごい素敵な本屋さんがあって、そこのね、本間さんっていう店長からあの DM が来て、ダッセーなって来た。
シンプルな感想。シンプルな。
いいよ、いいんだよ、本間さん、いいんだよっていうね。
もうなんか何週も回ったらこれすらもね、
そうそうそう、
あの浜村淳のラジオが終わっちゃうから代わりの枠にね、
ぐらいのね、
なるかなっていう、
行きたいところですね。
私ちなみにね、考えてたのもありました。
おっと、それ最初に聞いとけよかったけど、今さら感はあるけど聞こう。でもよかったらそっちに帰る。まだ帰れる。
聞く？
聞く。
聞きます。
うん、
前の名前は、まあ、本屋プラグだったんで、
うん、
本屋プラグラジオ、略して本プラだったんですけど、
うん、
はい、今回本町文化堂ラジオ、
うん、
略して本ブラ、本町文化堂ラジオ、
うん、
本ブラ、
本ブラもありはありやったね。
いや、間違い探しかな。本
ブラはでもさ、略語としてはいいよね。銀ブラみたいな感じでね。
絶対ハッシュタグとかこれまでつけてくれてた人たちが、うん、丸なのか点々なのか
迷う、見にくかったしね。
絶対ね、迷うから本ブラにしたら、
うん、
とっちらかるんで、
うん、でも大丈夫、あのねハッシュタグホンプラで X 等でつぶやいてくれてた人ね5人ぐらいやから、
ありがとう5人、
ありがとう、その5人はありがとう。
続けて本日はをよろしくお願いします。
でもね何人かはね本日はもつぶやいてくれてる、
早い、
ありがたい、
もうそういうあのありがたいです、とっても。
そう、あでもそのこの間ねその佐賀の書店っていう佐賀県にある町の本屋さんで去年オープンしたのかな、まあね、すごい良い本屋さんで、そこもさ結構やっぱりその本間さん自体がカリスマ書店員なんで、
はい、
もうこのね和紙とかちょっと次元が違うね、うん、その地元のローカルテレビとかに出てるような、
へえ、
うん、となんでやっぱり ね、 あのね県外からもね来るわけよお客さんが。
なるほど、
でこの間その本間さんと話してて、
うん、
やっぱりね本間さんも言ったのが県外からあの来た人は一声かけてくれと、
ほう、
うん、あの申し訳なくなるから。
あ、なるほど。
そう、後で X とかで行ってきましたみたいななんか投稿を見ると、あの人そんなところから来てたのかっていうね。
あ、それだったらもっといろいろおすすめの本とかもあったし。
そう、あのでも何も多分しないんだけど、
うん、
心なしかありがとうございますってレジで言うありがとうございますが 1.5 割増しぐらい心がこもってるっていう、
ちょっと何トンか上がるかなみたいな。
そうそうそう、あくまでこっちの満足だけっていうね。
でも同じ気持ちなんじゃないです、なんか本町文化堂さんのお客さんも、
うん、
名乗らずにこう本だけ見て帰られる方いるけど、
うん、
後で X 見たら、え、県外から来てたんやってあるんちゃいます？
あるよ、そうあるからさ
声かけてよ
って、なるよ、
なるよね、
うん、とかあの本当に帰り際にあのなんかちらっと例えば何やろね、あの和歌山の本とか買ってたら、あの結構遠くから来られたんですかとか言ったら、あの本プラリスナーであの島根から来ましたとか東京から来ましたとか言われるとなんかごめんってなるよね。
いやもうありがとう、
ありがとう、ありがとう
よ。なんかそこでさ、こう私島根から来たんですよとかじゃなくて、うん、しずしずっとさいてんのが可愛いよね、
まあ、それがやっぱりうちのリスナーのリテラシーの高さよね。
確かに
リテラシーなのか、品位、品位、
なんか普通になんか、あ、本当に本とかが好きで、うん、でもちょっとこう普段はラジオ聞いて楽しんでるけど、うん、前にガツガツ出る感じじゃないのが本や本
町、奥ゆかしさですね、
文化堂さんの、ね、お客さんって感じ。
あのね、全然ガツガツ来てくださいね、私もガツガツしてるんで、
うん
うん、
それこそ前はプラグって呼んでたけど、なんて呼んだらいいのか分かんない。
BTCC を
BTCC 皆さんご存知ですか？
本町文化堂を、そのまま英語にしてブックタウンカルチャーセンター、略して BTCC
X とかね、インスタのあのなんだろう、
そうアカウント名変わってるのよ今、 BTCC 和歌山になってるよ。
最初見た時にこれなんだってなって、
うんうん、
今日聞いてやっとわかった。
マジか、
なんかちょっと韓国のアイドルみたい。
あんまりまだ浸透してないね BTCC が。
これから
これからこれから、そうそう、だからまあ別にハッシュタグ BTCC でもいいですし、
うん、
まあでも、ポッドキャスト番組に関してはハッシュタグ本日話で、
本日話で
いきたいなと思っております。
はい、
はい、ということで、まあ、今週も始まりましたよ、
はい、
本日話が、
本日話始まりました、
うん、今からが本番、本番
AM ラジオらしいね、オープニングトークのね、
うん、
このゆったりさ
できてるかな。
できてますね、
うん、最近あのお寿司さん AM ラジオとか聞く？
あの仕事で一人で朝から外出の時に浜村淳をかけ、
うん、浜村淳好きよね。
好きっていうか、うん、なんかかけません？好きとか嫌いとかないみたいな、
うん、
サザエさんとかちびまる子ちゃんやってたらつけとこうみたいな、
はいはいはいはい、なるほど、なるほど。最近ね、あのね、愛媛のラジオで、
うんうん、
杉作 J 太郎さんの番組をよく聞くようになった、
はい。杉寿さん愛媛なんです
ね。そう、愛媛今在住じゃないか、松山在住だと思いますよ。
それはあのもちろん電波受信できないから、
ラジコ
で、ね、ラジコ。
杉作 J 太郎さん ね、 もうね、ものすごいパーソナリティとしてローカルパーソナリティ感のうまさがねすごい、あれすごい憧れる。
へ、
あのね、杉作 J 太郎って言うとなんかこうさ、サブカル感しちゃうじゃん我々は。
知らない人にもちょっと説明してあげてほしいけど、
J 太郎さんを説明するの難しいよね。
いろいろされてる、
うん、
ウィキペディア読みます、
はい、
杉作 J 太郎さんは日本の漫画家、俳優、タレント、ミュージシャン、ライター、映画界監督、
漫画家イメージないからね。なんだったらいろんなことに詳しい文化おじさんっていうさ、
うん、本とかもねいろいろ出されてるし、うん、プロレスの解説もなんかいろいろやってて、私ヤクザ映画の映画監督のイメージなん
です、うん、ああやってましたね。
ちょっと面白系の、
うんうんうん、
DVD もちょっと持ってます。
でそのさあの J 太郎さんのさリスナーさんどんな人かっていうとさ、めちゃくちゃみんな普通なのよ。
ほう、
もう普通のお便りが届くんよね。
どんな、
3月とかだったら最近卒業式シーズンなので曲をリクエストしますと、海援隊の送る言葉のフローのカバーをかけてくださいみたいな。
フローのカバーだった。
そっちは元気が出るからっていうさ。
あ、なるほど、
うん、すごい。でもなんかもう超ローカル AM リクエストやん、
うん、
でもこれがすごい面白いのが、スキッチ J 太郎さんがね、いや送る言葉いいですよね、フロー、はい、フローさん元気になりますよねって言いながら、それをかけた後にそっから5曲連続海援隊のカバーをかけるっていう。上戸彩カバーとか。
いや熱い。
そうそう、いろんな海援隊カバーをなんかかけるっていうね、普通に見せかけて全然普通じゃないことを自然とやってる感じがね、それすごい面白いんですよ。
文化的価値も高いね。
高い高い。
それ連続で聞けることなかなかない。
なかなかないからね。面白かったですよ、うん、とか、まあ、言いつつの、今日の、本日は、
はい、
これね最近ね、すなんかねやたらとね自分の中でね推したい本というか雑誌がありまして、
雑誌
これご存知ですかね。出版社が福音館かな、福音館書店ですね、
うん、
から、出ている月刊誌たくさんの不思議って。
知らない。
知らないですか。
たくさんの不思議、うん、
これ1985年から続いている。
すごいじゃん。
そう、今だからもう460何号とかまでいってるんやけど、
うんうん、
小学、本来はね小学3年生4年生向けの科学雑誌なの。
ほうほうほう。
だからテイストで言うと、まあその文字も大きくて、
うん、
絵本に近かったりするんやけど、
うん、
これね毎月ね私はすごい楽しみにしてるし、大人みんなこれね定期購読したらいいと思う。
へえ。
すごいワクワクするの。
これはしまちゃんはいつ知ったの？
いつ知った？でもちっちゃい頃読んでた気もするけども、
へえ。
やっぱここ最近のたくさんの不思議のクオリティが高すぎて、
うん、
もうね夢中になってますよ。
普通のその子供向けのやつともまたちょっと一味違うってことですか？
なんていうかな、まあ例えば、これね、これもすごい良かったですね。これ今年の2023年、去年ですね。去年の8月号は、
はい、
月刊たくさんの不思議。まあ、毎回ね、一個のテーマに沿って、毎回だから書き手の人も違うのね、
うんうん。
イラストレーターさんと作家さんが毎回違って、
うん、
これは、しかも今回はこれはイラストじゃなくて、佐藤秀明さんという方の文と写真で、
はい、
出てる、犬と一緒にイカダ旅。
犬と一緒にイカダ旅、
もう最高じゃない？
めっちゃ可愛い、
うん。これはね、カナダ領にある、
うん、
なんていう川だったかな。
カナダだったらめっちゃ川でかそう。そう、
ユーコン川という
めっちゃでかいやん、うん、
カナダからアメリカ領アラスカを経てベーイング海へ注ぐ全長3700キロの、大河の、上流のおよそ700キロを1ヶ月かけて犬と一緒にイカダで川下りをした時の記録。
あ、その人の記録をその、
そうそう、本にしてるっていうね、写真で。
す
ごワクワクしない？めちゃくちゃ。
めっちゃワクワクする。
そうで、もうワンちゃんも可愛いのよ。あのね、途中にビーバーが出てきて、
うん、
そのビーバーをアレックスっていうワンちゃんが睨んでるとかね。
かわいい。
クマさんが出てくるとか。
あ、カナダですね。
そうで、まあ、間は魚釣りをしながら、
うん、
食料を取ったりで、時折その川やからさ、まあ、両岸があるわけやから時折両岸に行ってキャンプをして、
うん、
それ犬は一気にそのね山の中へ行って、
うん、
走って遊んで帰ってくるみたいな。
あ、
なんかこの冒険旅行さ、すごいワクワクするんだよね。
へえ、こんなんがその毎月のやつであったりするんだ。
そうで、あのね、あの古い蒸気船の残骸を、
うん、
その川を下ってる中で見つけたりとか、そうね、川から見える自然もあれば、
うん
うん、なんかそうした船とか、あの動物とか、
うん、
いろんな景色が、まあ、写真で紹介されてるっていうのがあるかと思えば、
思えば、
うん、これも最高でしたね。これは、これ7月号ですね、去年の、
はい、
月刊たくさんの不思議、沈没船はタイムカプセルっていう。
へー、これは表紙イラストなんですね。
これはイラストですね。
すごい素敵。
佐々木ランディさんという方と、矢野啓治さんという方がイラストを描かれてるんですけれども、
うん、
あのね、佐々木さんという方は、佐々木ランディさんはあのね、水中考古学者なのよ。
それはリアルに？
リアルにリアルに。
すごい。
水中考古学っていうさ、学問がまず面白そうじゃん。
すごい。海底に沈んだ文明とか船とかかな。
そうそう、研究する人。で、しかもイラストを描かれてる矢野啓治さんはね、あの中村佳穂さんのシングルジャケットとかのイラストを描いてる人。
そうなんだ。
今すごい若手のイケてるイラストレーターさんが、
うんうん、
あのね、本当にね、数千年前の紀元前に沈んだ船から、
うん、
第二次大戦中に沈んだ軍艦とか、
うん、
世界で初めての潜水艦、
めっちゃ面白そう。
沈没してるんやけど、
はい、
あのまずどんな船があって、
うん、
あのどんな風にその船が作られて、
うん、
でそれがなぜ沈んだのか、
うんうん、
でその沈んだものをこう何水中考古学として探査していくとどんなことが分かっていったのかみたいなことを、めちゃくちゃイラスト可愛いイラストで、
めっちゃ可愛い、
うん、描かれてて、
へ、
例えばこのね、1100年代後半に沈没したと言われてる南海1号っていうね、
うん、
船があるんやけど、
はい、
これ面白いのが、その南海1号に関しては水中で発掘する代わりに周りの砂も一緒に大型コンテナで引き上げて、
うん、
で陸地で発掘をしたっていう。
へえ、すごい。
すごくない？この周りの土ごと全部一挙に持ってきたとか。
へえ、なんか大掛かりやね。
そう、まあ、そのこんな船があったっていうこともさ、
うん、
面白いじゃん、
うん、
とかね、潜水艦ハンリー号っていうのは1864年に沈没してるんやけど、
うん、
これはアメリカ南北戦争時代に南軍がそもそも、世界で最初に実戦に投入した潜水艦っていう。
へ
え。南北戦争時代ね、潜水艦使ってたんやっていうところからも面白いし。
確かに。
その発掘の記録とか、
うんうん、
ワクワクするじゃん。
すごい。なんかテーマがいろいろあるんですね、うん、全然違う。
これ2024年2月号、最近ですね、
はい、
は窓っていう特集で、
大好き私。
これもね、イラスト深井節子さんのイラストと、深井明夫さんの文章なんですけども、これちょっと水彩画っぽいイ
ラストで。そう、皆さん、窓ってあれですよ、ウィンドウ、
いろんな世界の窓を紹介してるっていう、
うん、素敵や。
ね、日本は、
うん、
あの障子とか襖とか
縁側とか、
あのどちらかというと外界とあの中をあんまり区別せずにやってる窓があるけれども、
はい、うん、
逆にヨーロッパっての窓は結構重厚な窓が多くて、
あ、
窓のイラスト全部可愛いじゃん、いろんな窓がね。
可愛い、ちょっとこう柄が入ってて鉄格子みたいなんじゃないけど。
そうそうそう。でもなぜその鉄格子が入ってるのかというと、やはりこれはあの都市の中で外部からの侵入が多かったから、
あ、
そう、守るために鉄、その外部と内部を遮断して守るために作ってるんですよっていう。
防犯なんだ。
防犯。
なるほど。
だからあの日本と違ってヨーロッパは内開きが多いっていうね。
どういうこと？内開きっていうのは、
外から入るには押して入らなくちゃいけないって。
はあはあはあ。
引くじゃなくて、
うん、
押す、
うんうん、
なぜなら押して入る方、押して入られる方が中から守りやすいからっていう。
ああ、ドアの後ろに隠れたりね、
とかそのバリケード作ったりできるから。
ああ、そっか、引きドアやったらバリケード作ろうが。
そうそうそう。
面白い、うん、
とか引っ張って押さえるよりも、
うん、
押して押さえる方が楽やし守りやすいとかさ、
うんうん、日本って外開きですね。
そうそうそう。
へ
え。っていうのがあったりね。あとはまあ世界各国の、
うん、
それこそ屋根から出入りしてるトルコの古い集落の窓とか。
へ
え、うん。あの中国の、窓に関してはこれも窓っていう概念が少し違って、
うん、
あの深さ7メートルの穴を掘り、うん、このね、掘ったあの中で暮らしてる人はその中庭が空に抜けててそこが窓になってるとか。
へえ。窓の概念がいろいろ。
そう。
てかその暮らしとか風土とかによって、うん、歴史によって違うんですね。
そう。
建物の仕様。
で、これ小学3、4年生向けと言いながら、
はい、
全然大人が読んでもさ、超面白いのよ。
今どれも面白そうだった。
でしょ？
うん。
プラス、絵が本当に、この言い方悪いけど、子供騙しじゃない、ガチのそれぞれのテーマにあったイラストレーターさんを選んできてるから。
うんうん、子 子供時代にこれを見てもすごくいい影響がありそう。
あるよ、
夢が広がるし、こういうの見てイラスト素敵も絶対ある。
そしてね、世界って広いなっていうさ、
うん、
いろんな考え価値観があるし、なんか本当にね、好奇心がねすごく刺激されるわけですよ。
ワクワクしちゃうんだ、
うん、とかね、あと最近すごかったのが、これは今年の3月号ですね、2024年3月号、これも超いい特集だった。かっこいいピンクを探しにっていうい
いタイトル、
うん、中村るみさんの文と絵、イラスト超可愛くない？
可愛い、
うん、これはこのイラストレーターの中村るみさんという人が新聞の投書で、ある人がこのね、お孫さん男の子なんやけど、男の子がピンクの、ランドセルを欲しいと、
はいはい、
うん、でも男の子の濃いピンク色は理解できないと、
うん
うん、私の娘である母親は好きなキャラクターがその色の服を着ているからって本人が選んだ、色での男女区別は今はない、本人の意思を尊重したいって言ってるんやけど、
うん、
やっぱり年配の人は、
うん、
ピンクって女の子の色じゃないみたいな、
うん、
ってなった時に、この、ね、中村るみさんは、お子さんは女の子でね、すごいピンクが好きと、
うんうん、
で可愛いから、うん、ピンクが好きでピンクって気分上がるよねなんやけど、
うん、
もし自分に息子がいた場合に 100% 例えば息子がピンクの服が着たいとか、ピンクのランドセルを持ちたいって言った時に、いや超いいねとは言いたいけれども、どっかで心配しちゃうところも自分の中でもあるんじゃないかと、
うんうん、
でもじゃあそもそもなぜピンクっていうのは可愛い女の子の色になってるんだろうっていうことを考えていくっていう、
へえ面白い、
うん、で可愛いだけじゃなくてかっこいいピンクもあるはずだよねっていうことで、
うん、
だからそれがさ、例えばアンディ・ウォーホルの
イラスト
で、
ポップアートで
使ってるピンクってかっこいいじゃんとか、
あ、
うん、メキシコとかだったらもっと家とかでピンクが使われてて、
家でピンク、
そうビビッドになってるとかね。
あ、今ちょっと写真見してもらったんですけど、確かにかなりピンクですね。
そうとかがあったりとか、
はいはい、
あとはその世界各国でこれね、全然しなかったけど超面白かったのは、タイとかだったら、
うん、
曜日によって色が決まってるんだって。
曜日？
そう、曜日カラーがあるんやって、タイの文化の中に。
へ
ー、うん、月曜日は黄色、火曜日はピンク、水曜日は緑、木曜日はオレンジ、金曜日は水色、土曜日は紫、日曜日は赤っていうのが、タイの文化の中で決まってるらしくて。
へー、
しかもだからさ、生まれた曜日によって自分の誕生日のね、でマイカラーがあったりするんやって。だから俺は
誕生日から、
そうタイ人の、人は、いや俺は火曜日に生まれたからピンクだよみたいな、それ男女関係なく。
なるほど、国が定めてるんかな。
国というか、まあ、習慣的なものなのかな。
なんか余談ですけど、
うん、
そのタイ一回仕事で行った時に、
うん、
この色の服着てきちゃダメって話は現地の人に事前に言われて、なんかその身分によって、
はいはいはい、
ま、上の方が着る色はこの色だから、
うん、
この色の服は持ってこないでねとか、 あった、
まあ、結婚式とかであんまり着ていっちゃ いかない方がいい色みたいなのが、そういう
白ダメだよ
ね、そうそう とかがあったりするのかな。
色に意味がねあるかも、うん、ごめんごめん。
いやいやっていう、その各国の、世界各国のピンク文化であったりとか、その日本の歴史の中でいつからそのピンクっていうのが女の子の色って認識されだしたのか、
うん、
もしくは未だにされているのか、いや今は時代は変わってるんじゃないかとか、
はいはい、
そういうお話とかがあってさ、
うん、
これもさ全然我々が読みたいやん。
確かに、
うん、
大人も気になる。
そうで、写真もいっぱい使われてれば、イラストも全部可愛いしかっこいいっていう、
うんうん、なんかこう世界のこと知れる、知らない世界知れるって意味で、うん、このたくさんの不思議ってめっちゃいい本ですね。
そうなんですよ。
いくらぐらいなんですか？
これが毎号だいたい770円、だいたいというか770円よね税込みで。
安っ。
だからさ、これが毎月届くとさ、
うん、
次どんなのが来るかわからんわけよ、バリエーションがでかすぎるから。
うんうん、
うん、犬と一緒にイカダを下ったかと思えば、今度はピンクというものの歴史的文化的な話が来れば、
うん、
あとは恐竜の発掘の話とかもあるし、もちろんね
考古学じゃないけど、
うん、もうちびっこならもうワクワクせざるを得ないみたいなさ。
ほんまやね、
うん、
なんかいろんなことに興味が持てるきっかけがありそうで、すごく素敵な本。
そうだから大人も本当にさ、これを毎月注文するとか毎月買うって決めてると、その自分が興味を持ってなかったこともさ、 向こうから何を出されるかわからんからさ、
うん、
知れるわけじゃん、
うんうん、
あの本当になんかそのカルチャーキュレーションラジオ番組みたいな感じで本当に新しい世界の入り口になるし、もう全然本当にね、あの子供騙し一切ないっていう、
うんうん、
言葉は優しいけれどもちゃんと最新の学術研究にもう踏み込んでるし、
はい、
でもう時によっては本当にはこれ小学生とか中学生理解できないでしょっていうぐらいそのマジモードになってる
専門的な
そうそうやつになってるやつもあれば
へ、
うん、これはねあの佐々木真希さんがね、
うん、
あの絵本作家のがイラストを描かれてる、藤沢健太さんという方がね文章の過去と未来と私たちっていうのは本当にこの原子とかの話になってきてるから、
原子あ
そう
へ、ね、宇宙的な
宇宙というかね、もうもっと壮大な、もうこれ本当にこれガチ科学ハード SF のぐらいに踏み込んでるぐらいの話になってくるからそうそうそうとかがあったりね。
この定期的に届けられる本、よく考えたらちっちゃい時科学のやつ ね、
うん、
お母さん買ってくれてたんですよ。で毎月この知ってるのが届くんじゃなくて、
うん、
ちょっと次回予告あるんですけど、
はいはいはいはい、
でもなんかそれを一月ワクワクして待って、うん、来たらやっぱ予想しない内容が載ってて、うんうん、とか今回全然興味ないとかもあるけど、
絶対ある
ワクワクしてた、
うん、
何が来るんだろうみたいな。
だってあの本当にあの恐竜とかにワクワクしてた子がひょっとするとあの号によってはすごい渋い号とかもあるから、
うん、
あの長崎 の、 あの隠れキリシタンの人たちの、暮らした建物特集みたいなとか、
恐竜からのね、
そうそう教会特集とかがあったりするからさ、
大人気になるわ
そうそっち大人なのよ、
あ
完全に大人なんやけど、
お子さんいてたら一緒に読んで楽しいし、一人であの全然大人の方でもこれ取り寄せて
20代30代40代、まあ、でも50代60代でも本当にいろんな好奇心をねすごく刺激されるし、
うん、
何歳になってもワクワクする。だってわし今めちゃくちゃイカダでワンちゃんと川下りたいもん。
下りたい
よ。
紀の川ですかね。
紀の川か
和歌山の有根川といえば、
ほーらーちょっといかつい子たちがジェットスキーをしながらバーベキューをしているよみたいな写真撮らなあかんからね
確かにそれリアルですかね。リアルな和歌山の風景、ジェットスキーとなんかバーベキュー
と、まあ、あと野球ね、
はい、
野球やってるなみたいな。
向こう側からしたら犬とイカダが流れてきたって、
まあそうなるよね
ちょっとしたニュースです
そう、でもこれはね本当にいいと思う。なんかあのね、まだ子供心を刺激されてるところもあるし、もちろん なぜわしは40手前になってイカダで川を下ることを一度もしてないんだろうみたいな。でもちっちゃい頃憧れてた気もするし、その憧れをやっぱり今のリアルタイムの小さい子たちにはいつか川下りというものをどっかにね持っといてもらいたい、
うんうん、それもさ、なんかいかだはハードルあるかもしれないけど、うん、例えばカヤックとかで、
あそれもいいよね。
実は私あるんです
よ。マジかよ。
ちょっとお父さんお母さんがシーカヤックとか好きだって、で犬もあの、うん、シベリアンハスキーが一緒にいてたんで、
あら、ま、
一緒に下りました。
ワンちゃん先輩やん。
和歌山の有根川じゃないけど、うん、小座川って紀南の方のね、
和歌山の
そうそう川下りました、
ね、うん、素敵素敵。
それこれか。なんかこの本でも本当に大人でも新しい出会いがいっぱいあって
ね。だからさ、もう、ね、月にいっぱいコーヒーを飲む感覚でさ、
うん、
もうだからもうたくさんの種類ありますかって店で聞いて、
うん、
もう何も知らずに買ってほしいね、
うんうん、
なんだったらあの、まあ、特集を見て買うのもありやけども、
うん
うん、もう毎月何かが来る、
うん、
何かを一度読んでみるみたいな、
あそういう楽しみを今一度
ね味わっていただきたい。
今日はあれやね、しまちゃん、このたくさんの不思議で童心に帰り、
うん、
焼きカレーで童心に帰り、
あ本当や、ね、
孫に帰るよ。
おっと
ワクワクしてる
でもさ、いろんなことってやっぱり興味がつながっていくからさ、
うん、
やっぱりそのこの間ねタイのあのカオマンガイを食べながら、
はい、
あタイの文化って面白いなと思ってる時にたくさんの不思議で、あそういえばタイって曜日で色決まってるんやとかさ、
うんうんうん、
別に一問の得にもならないけれども、そうしたものを知っておくと世界がいろんなものがもう一つちょっとなんかね面白く見えてくるみたいなところはあって、
うん、
本当にね やっぱり新書とかでもいっぱいあるしさ、面白い本いっぱいあるんやけど、まあなかなかさ読み切るのハードルが高かったりさ、
はい、
する時があるんやけど、そういう時のたくさんの不思議ですよ。40ページやから大体
読みやすい量ですよね全然、うん、
でも本当にこれね家に置いておくと、
うん
うん、たまにね本当に疲れて何もがっつり読書しきれない時とかでも、これなら読める眺められる一時期、日常茶飯事を忘れて、
うん、
一切損得のない好奇心だけの世界への旅の扉を開けてくれるからさ、
うん、いいですね。
おすすめなんです。でこのねちょっとたくさんの不思議はいいぞって話をね今日はちょっとしたかった。
ありがとう。これは確かにいい本だ絶対、はい、
うん、これちょっと広めてこうぜ大人たちに、和歌山でくすぶってる人たちに。
くすぶってなくても読んでください。
まあ、そうだね、うん、でもねすごい素敵なたくさんの資料だから、これは本当に続いてほしいなと思う。で続けるために大人みんなで買おうぜって。
なるほどね、
うん、っていうところかな。
この普段だったらどの本がいいかなって本屋さんに行ったら探して選択して買うじゃないですか、うんうんうん、でも選択するのって何かの本で見たんですけど、こう選択することでこう私たちの体力ってちょっと減るみたいなのを使うから、
まあ確かにそこだけで満足しちゃうところもあるしね。何しよっかなって迷ってるだけで、
そう、
あもうなんかもう分かんねえみたいなんで帰っちゃう。でもそれはそれでいいんやで、ね、本屋さんでいろんな本のタイトルを見るだけで、うんうん、いろんな世界があるんだ面白くなるっていうのはあるから、それは本屋のいいところなんで、それはそれで全然ありやし、わしもやっぱりたまに大型書店とか行くとさ見てるだけで楽しいもん、
うんうん、ワクワクしちゃうもん ね
でその中で、でかいコーナーに幸福の科学と日本保守党のコーナーがボンボンってやると何考えてるのかなと思ったりする
っていうような。やめなさいやめなさい何かいろんな人
たちを呼ぶかみたいなさ、うん、まあまあまあまあまあ、
まあ、こういう定期購読であえて自分が普段選ばないものとかが
そう
こう偶発的に来る、
うん、
それはちょっと素敵です ね
だ雑誌の中で一番幅広いからさ、
うん、
毎月さ買ってる、まあ、ファッション誌とかは読んだりするし、カルチャー誌とかも読んだりするけど、その中でも特に触れ幅が大きいやつやから、
うんうん
うん、良いと思います。
良いと思います。
良いと思います。
絶対楽しめる。
科学って大事やしね。
科学は大事、
うん、陰謀論とかそうしたものにスピリチュアルのまずいやつに騙されないためにも科学的思考は持っておきたい。
なるほど。
大事。今も3体もちょうどやってるからさ。
あの中国の、
ね、そのドラマもネットフリックス版の今ドラマがあっても、ちょっと寝不足になってるぐらいよ。もう
夢中やん。
もう昨日6時まで見てたよ初めちょっと X で、いや小説の方が絶対面白いなとかつぶやいちゃってんけど、見出すと3体ドラマ版
もう
めちゃくちゃ面白い。
めっちゃ夢中じゃん。
夢中よ。あとねあれ3体ドラマ版何がいいかってね、
うん、
あのねレディオヘッドのカーマポリスが使われてて、
わかんない
劇伴に。
レディオヘッド詳しいな。
レディオヘッドの OK コンピューターの中の一曲なんやけど、
うんうん、
最近ね映画とかでも SF 作品にレディオヘッドの音楽が使われてることがなんかちょこちょこあって、
へえ。
そうだから僕だからね、古い映画とか見ててさ、昔のパンクの曲とかハードロックの曲とかがさいい場面で流れたりするってあったよ。あレディオヘッドももうその枠になってるんやっていう。
そうなんだ。
90年代後半のロックっていうのがさ、
オルタナ、
うん、かもうリアルタイム世代やからさ、
うん、
そういうのもねすごいいいなと思ったりしてる、今週の本町文化堂からこんにちはでした。
こんにちはですね。
こんにちはです。おすいさん改めて告知の方どうぞ。
あそうなんです、今かかってるのもそうですけど、あの4月の20日のまずワンマンライブは無事ソールドアウトさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でちょっと追加席をね、
うん、
今日相談して設けさせてもらうことになったので、まだ気になってるけど予約してないよって人、
うん、
とりあえず連絡ください。
そうですね、そんなにただないから
早いもの勝ち。
早いもの勝ちよね。
そうそう、
うん、
正式にこの後でちょっとね X でつぶやきますけど、で今歌ってくれてるね、うん、美濃陽平さんが当日ゲストで来てくれて、
お
一緒にちょっと何曲か
あらま
やりますよ。
来るって聞いてたけど、それは飲みに来るだけじゃなくて、
そう
お歌も歌われるの。
お歌もそう、今回ゲストボーカルの曲もあるし。
マジか素敵やね。
だからちょっと美濃さんの曲も1曲ぐらいやりつつ、
お
2人でやるんで
良いですね。
そう、和歌山と大阪のパフィーは我々ぐらいでいきます
はい、そしてお寿司さんのワンマンライブが4月の20日、
はい、
土曜日、その前の週4月の12日金曜日、桂文五郎という桂文鎮のお弟子さんのね、もうわしが今関西で一番推したい若手落語家の、まあ、お友達であり、まあ、ファン なんですけれども、文五郎さんの、独演会もあります、こちらちょっとねちょっと引っ越してバタバタしてて全然告知ができてないんですけれども、やります。
4月12日です。
だいたい6時か7時ぐらいから、
うんうん、
またこれは改めてね正式にちゃんと、アナウンスしますので、こちらもね、ご予定空いている方ぜひぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
はい、ということでね、おすしさんもじゃあライブまでに履いただけは、なおさんとね
履いた終わらせるのと録音終わらせるのをマジでやらんと当日あの謝ることになりますね。
まあ、それはまあ死んだ目で何かをつぶやくっていうのは歯にはいいかもしれんからさ一切も笑顔を見せないっていうね。
死んだ顔でもあその顔見てあ出なかったんだな音源ってなる、
ね、中止の可能性はある
ないないない、
中止はやるね、
なんとかします。
はい、やるし出す、よろしくお願いします。
お願いします。
皆様今週もお聞きくださりありがとうございました、番組の感想等は X などでハッシュタグ本日までつぶやいていただけると嬉しいですし、皆様からのメールもお待ちしております。またじゃあ来週、
また来週、
また来週。
AM ラジオっぽい、
あいい感じかな、
いい感じ。